はい、それでは今朝のメッセージは、ヘブル人への手紙4章のところからですね、粘り強く従う信仰ということで、ヘブル人への手紙4章の終わりの部分と、5章の最初の部分、初めの部分からお話したいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、ここまでの守りをありがとうございます。これからあなたの御言葉からメッセージを伝えます。どうぞあなたの御心が伝わりますように助けてください。聞くも、御言葉を語る、御言葉から語るものを清め、私を清め、強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人を神様が祝福してくださいますように、あなたのメッセージが心に届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週のメッセージもヘブル人への手紙からで、3章と4章からでしたけれども、どういうメッセージだか覚えていらっしゃいます？覚えておられたらすごいなと思うんですけれども、なかなかまあ誰かが言ったのは、仮に覚えてなくても心配するなっていうことを言われましたね。それで彼が、その人が例えたのは、例えば夕べ何を食べたか覚えてない場合もあるけれども、ちゃんとそれは食べた場合には栄養になってるっていう、ですから、まあそういうふうに聞いたことがあります。まあ伝道者を慰める言葉かもしれないですけれども、先週は信仰は常に信仰形という言葉、テーマで、お話ししました。で、現在信仰形でなくてはいけない。多くの場合信仰というのは過去と過去形と未来形になりがちなんですね。というのは、あ、私は信じて救われましたという過去です。じゃあ未来は何だろう。救われたので天国に行けます。そうするとこの期間が空いてしまうんですね。現在という期間が空いてしまいます。ですけれども、聖書の教える信仰というのは常に信仰形でなくてはいけない。そして先週私たちが学んだのは、出エジプト記という、出エジプト、エジプトから、イスラエルの人たちが、奴隷状態であったイスラエルの人たちが救出された。それは旧約聖書において最も大きな出来事なんです。ですけれども、そのせっかく救われた人たちが神様が用意された約束の土地に行けないんですよ。二人だけです。その世代で約束の地に入ることができたのは、モーセも入れなかった、アロンも入れなかった。それでどうしてかというと、それは不信仰のためでした。ですから、その救われたことが過去形になってしまった、過去になってしまった。そして救われたから、その救ってくださった神様をどこまでも信じて従って、神様が導くところの約束の地に行きますという信仰ではなかった。救われたけれども、なんか問題にぶつかっちゃった場合にはもう嫌だ、エジプトに帰りたい。ですから、ある人が言ったのはこういう、これは非常に、素晴らしいというか的を得ている言葉だと思うんですけれども、イスラエル人をエジプトから出すよりも、エジプトをイスラエル人から出す方が難しいまあちょっと難しいかもしれないです。要するに心が変わらなかったって言うんですよ。人々をエジプトから出すことはできた、ですけれども心はまだエジプトで であったということですね。私たちも救われるかもしれないですけれども、私たちの心はどうなのかということを問われているわけなんですね。ですから私たちは、私たちがバプテスマを受けたとき、つい最近、私たちはこの御子さんのバプテスマを、立ち会うことができました。でその時に信仰告白もありましたね。で大事なのはそのバプテスマを受ける、そしてそこからバプテスマ生活が始まりますよ、信仰告白をする、その信仰告白を最後まで保つっていうのが大事だというふうに今日の私たちが学ぶ箇所は教えてるんですね。ですけれども今日のその世の中っていうのは生活はどういうもので動いているのかというと、まあそれぞれの考え、そして感情、感性というようなものに導かれていますね。クリスチャンはどのように動かなくてはいけないのかというと、そのバプテスマを受けた時に私たちはその何を告白したかというと、イエス様がキリストであること、神様が約束された救い主キリストであり、そして神の子であり、自分の人生の主としてこの方を受け入れて従いますという、そういう信仰告白でありましたけれども、それを持ち続けるということが大事ですね。そのアダムとエヴァのことを考えるときに、悪魔が何をしたかというと、神様に従わなくて大丈夫だよって、それよりも自分に従った方がいいよ、自分の感じるところ、自分の見ているもの、それを欲するもの、それに従えばいいんだよということで、アダムとエヴァは神様に背を向けてしまった。そこから、まあ、この世の問題が次々にこう始まったわけですけれども、そしてその悪魔というのは表に出ないです。ですから私たちの感情であるとか、私たちの考えであるとか、そういうその裏側に隠れているんですね。ですから私たちはそれに気づかないところがあります。そして先週私たちが最後に見た言葉がこの言葉なんですけれども、神の言葉は生きていて力があり、物刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。こういう厳しい言葉があるんですね。あ、これは参ったなっていうことを誰もが思うと思うんですけれども、その次を読む必要があるんです。でその次にの言葉というのはこういう言葉なんですね。確かに私たちは全てを、さっきの子どもたちの歌にもありましたけれども、神は見ている、全てを見ている、神は知ってる、知ってるってことは私たちの苦しみも知ってるってことなんですね。理解してますよ、だから神様に祈ればいいんだよっていう、そういうそのことを励ましている歌でありますけれども、でそれがその根拠がこの聖書の言葉にあります。さて私たちにはヘブルの4章の14節なんですけど、諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。イエス様が助けてくれるというんですよ。大祭司というのはどういう仕事をするかというと、人間、私たちを代表して神様との間に立つ、それが大祭司なんです。そして旧約聖書では人間の大祭司がいましたけれども、イエス様が、神であるイエス様が 人となってきてくださった。それはクリスマスですよね。人となられた。そしてその目的は何か、で今何をしてくださっているのか、それは私たちを代表して、そして私たちの神に、父なる神の前で私たちのことを取り出してくださっているんですよ。ですから私たちはどんな問題であれ、全ての問題をその方に、祈ればいい、頼めばいい。それが慈しみ深き友なるイエスよの歌なんです。おそらくその中の、その歌の中で神様、イエス様はどういうお方なのか、私たちの友となってくださるんだ、苦しみをして分かち合ってくださるんだ、この世の人が私たちを裏切ってもイエス様だけは裏切らないんだっていう、そういう内容なんですね。ですからおそらくその歌が愛されている、よく歌われているということであると思うんです。そのイエス様がどういう方なのかということをヘブルの手紙の一番最初のところで教えられています。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で預言者たちに語られましたが、これは旧約聖書の内容ですね。この終わりの時には御子にあってイエス様ですね、私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。これはすごいことですね。イエス様によって世界が作られているということです。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、御子は間違いなく神ですよ。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。これはすごいです。イエス様の言葉によって大宇宙すべて、私たちの命も含み、地球、太陽系すべてを保っておられると言うんです。御子はそれだけではないです。宇宙をこうお支配してすごいな、それだけではなくて、何のために御子が、イエス様がこの世に来られたか、御子は私たちのってことですよ、罪の清めを成し遂げ、糸高きところで十字架について復活され、3日後に復活され、40日弟子たちと過ごし、そして天に戻られて大いなる方の御の座に着かれました。神様と一緒に今王座についておられる。そして神様の御業を神として行っておられるんだということです。ですからヘブル人への手紙のその励ましというか、励ましの手紙なんですけれども、その根拠というのは、こういう大祭司がおられるのですからっていうところなんです。だから私たちは生きていける、だから私たちはどんな問題にぶつかっても大丈夫、だから私たちは自分の弱さ、罪深さにも負けない、参らない、自分の力では無理なんですけれども、私たちが最近私たちが歌っているこの歌は歌詞が違うんですね。長いのを歌ってますから、以前はこの短いのしかなかったんですけれども、主は今生きておられるっていう歌で、主イエスは我がため十字架にかけられ、我が罪をあがない、墓よりよみがえられた。主は今生きておられる我がうちに、そしてこのヘブル人の手紙は御座に今おられるということですね。すべては主の御手にあり、そしてこれですね、明日も生きよう、今日も明日も生きよう。どうしてそんなことが言えるのか、主がおられるから。それが私たちクリスチャンの生きていける理由なんです。クリスチャンが信仰を持ち続けることのできる理由なんです。明日も生きよう、今日も生きよう、主がおられるから、こういう主がおられるから、宇宙を作られ支配しておられる方、その方の言葉が書かれているのが聖書であり、私たちはその方にを信頼して、その方をと共に生き続ける、 ですから先ほど厳しい言葉がありましたけど、神様は全て見通しですよって、神様の言葉は諸刃の剣よりも鋭いですよって、そしてそれは鋭い必要があるんですね。その後ろに潜んでいるいろんなものの後ろに、私たちの見えない部分の後ろに、私たちの心にも潜んでいるその悪魔というものを取り除くメスのような働きをしてくれるのが神様の御言葉であり、そしてイエス様が頼りになる、間違うことのない外科医がそのメスを持って私たちを手術してくださり、そして私たちのリハビリを導いてくださり、私たちを訓練してくださる、それがクリスチャン生活ですね。ですから私たちは、詩編の139編の祈りのように祈ることができるんですね。私たちを神様は全てを知っておられますけれども、その神様に対して私たちは、神よ私を探り私の心を知ってください、こう心を開くわけですね。私を調べ私の思い煩いを知ってください、問題があったら指摘してください、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、あればそれを取り除いてくださいということです。そして私を常しえの道に、あなたと共に生きる道に導いてくださいという、そういう祈りです。そして、先ほど読んだところではその信仰の告白を、その告白するということは素晴らしいんですけれども、それで終わらないんですよ。その信仰の告白を固く保とうではありませんか。ですからヘブル人への手紙の中、それを最初に受け取った人たちの間ではそこに問題があったんだと思うんです。信仰告白はした、クリスチャンになった、バプテスマは受けた、だけど今はどうなのか。ですからこのヘブル人の手紙を書いている著者は、それを固く保たなくてはいけないんだよっていうことを言ってるわけです。信仰で救われて私たちは最後まで信仰で生きる、信仰を保つ必要がありますということです。ですからこれは言えると思います。クリスチャンになるよりもクリスチャンであり続ける方が難しい。ですからヘブル人の手紙が与えられているんだと思うんですね。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もうなっていると言うんですよ、間違いなく。確かにもし最初の信仰を終わりまでしっかり保ちさえすればですというふうにヘブル人の手紙は教えているんですね。ですから最初の確信を、信仰告白を終わりまでしっかり保たなくてはいけないですよということです。私たちは恵みで救われます。そして私たちはその恵みで生きます。そしてその恵みによって成長します。時々私たちは、あ、恵みというのは私たちが救われるためにあるんですね、それだけではないです。私たちはクリスチャンとして、私たちが恵みを必要とするその量というふうに考えるならば、クリスチャンになってからの方がはるかにたくさんの恵みを必要としています。日々の生活の中で成長するために、清ければ清いほど清く生きたいということで必要になるのは恵みです。自分の力で生きているのではないです。自分の力で清くなるのではない、自分の力で神様に従って神様の御業を行うのではない。御業を行うためには恵みが必要ですから、御業を行っている人ほど恵みを使っているという、与えられているというふうに言えるのかな。ですからペテロが、これは第二ペテロの最後の言葉です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。ですから知識というのは頭の知識ではないですね。聖書の知識、知るというのは関係です。ですから神様から受けている恵みと神様との関係において成長していきなさいということをですね、 私たちの一生懸命では無理なんです。頑張る、で頑張るっていう。ですからこれを見るたびにそれを思い出してほしいんですね。そのための一生懸命です。自分たちの一生懸命では無理なんです。自分たちの努力で救われることはない。ですから神の一生懸命なんです。十字架の意味は何ですか。神様が私たちと一緒に生きるために命を懸けてくださった、それが十字架です。イエス様が人となって来られ、十字架の上でご自分の命を懸けてくださった、捧げてくださった、その一生懸命の神様が私たちを救うことができる。そして一生懸命の信仰というのは、その神様と一緒に生きること、最後まで生き続けることが命に命がかかっているんですよという信仰です。ですから、神の一生懸命で生きる、神と一生懸命の信仰で生きるということですね。ですから、ヘブル人への手紙は、イエス様はどういうお方なんですか、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、よく知ってる、主は知ってる、主は知ってる、全てを知ってる。ですから私たちはその方に頼ることができる。どんな時であっても、罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様が人となられた、それは理由は、私はあなた方の苦しみが分かるよ、一緒だよということを私たちに伝えるため。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。いつでも大胆に、神様の子供たちですから、子供たちは自分の家に帰るときに失礼しますとかごめんくださいなんて入らないですね。大胆に。ですから私たちの主の祈りでは、天にいます私たちの父よと祈りなさいってイエス様は教えてますね。お父さん、天のお父さん、アバということで近づくことができるというんです。その道をイエス様が備えてくださった、それを可能にしてくださった。そしてイエス様ご自身、こういうふうに生きるんだよということを示された。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げました。イエス様が人間となられた時に、イエス様はこのように祈ったというんです。イエス様も苦しい時があった。その時にイエス様はどうしたか、神様に祈ったというんです。大きな声を上げて涙を持って、私たちがしているその一場面というのはゲッセマネの園でしたね。イエス様が、寒い夜でありましたけれども、汗を流して、血が滴るような汗を流してとありました。大きな声で祈った。そしてその祈りは聞かれた。その経験の上に引き入られました。キリストは御子であられるのに、神であるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学んだ。そして完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼレクの霊に従い習い、神によって大祭司と呼ばれました。この最後の部分は難しいですけれども、この後説明がヘブルの手紙を読んでいくとあります。ですから、私たちもこのイエス様に従って、苦しみから、クリスチャンになるということは苦しみが全部取り除かれますよということではないです。その苦しみに耐える力を与えられますよ、恵みが与えられますよ。そして苦しみから学びながら イエス様が苦しみから従順を学ばれたように私たちも学んで成長していくわけです。ですから多くの場合苦しみというのは非常にいい教師の役割を私たちのために果たします。ですから詩編の119編の71節ですね、苦しみにあったことは私にとって幸いでした。どうしてですか？それによって私はあなたの掟を学びました。苦しみがあったから分かったんですっていう、そういうことですね。ですから私たちは、苦しみを、主に従って主と一緒に乗り越えていくということですね。そしてイエス様は十字架を追ってついてきなさいというふうに言われました。ですから神様に従うということは、その気分になったら従いたいと思いますとか、そういうフィーリングがあれば従いたいと思いますというものではない。そのフィーリングとか気分に従ったら私たちは従ってるということは、別に神様に従ってるわけじゃないですね。自分のフィーリングに従ってる、でそれに従って生きるということはもうこんな状態になりますね、私たちの人生は。ですからイエス様は十字架を追ってついてきなさい。それで、どうしかっていうと、苦しまなくちゃダメですよではなくて、そうじゃないとついてこれない、無理だよっていうことだと思うんです。この言葉はルカの14章のところですけども、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。これはイエス様は意地悪を言ってるんじゃないんですね。これだけ厳しいことをやらせてっていう、そうじゃなくてできるかできないかの問題なんです。そうじゃないと実際に無理なんですっていうことです。そしてそれと同じ言葉というふうに私たちは理解すべきだと思うんですけれども、イエス様はそれを首輝きと呼ばれる箇所がマタイの11章です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方もどうすればいいんですか？私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。自分の十字架を負うということはイエス様の首輝きを一緒に負うということだと思います。要するに自分がもう中心ではないということです。自分の十字架を負うということは、パウロが言うように自分は自分に対して死ぬんだ、神様と一緒に生きるために、自分の自我というものが、プライドというものが、そのこうではなくてはダメだっていう自分の思いがあれば、あった場合には神様に従うことはできないんです。必ずそれが邪魔になります。ですけれども、それを諦めて、あ、それは無理だ、まあ、私たちは体験で学ぶこともあるんですけれども、苦しみを通して、あ、やっぱり自分では無理だ、そしてイエス様の首輝きを追うときに、あ、で時々イエス様の首輝きに逆らおうとするわけですけれども、あ、それも無駄だなって、あ、それは違うんだな、首輝きに逆らおうとこうぶつかりますから、その時に、あ、そっちじゃないんだなっていうようなこともあると思います。ですけれども、それが一番楽な安らぎと平安が与えられる生き方ですよっていう。そしてイエス様が言われたのは、ここで注目したい箇所は、黄色にもなってましたけれども、イエス様はご自分に従うすべての人にとってっていう。ですからイエス様が永遠の命を与えてくださるのは誰ですか、どういう人ですか。ご自分に従うすべての人だそうです。ですから別な言い方をすれば、信じるということだと思うんですけれども、信じるということは従うということですよって、信じると従うを分けてしまってはいけないですよ、くっついてますよ、表と裏ですよ、こっちだけ、いや信じるだけ欲しいんだではなくて、 信じるというのは従うということとくっついてますよ。信じるけど従わないんだっていうのはないですよということですね。ですからヘブル人の手紙はご自分、イエス様はご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりました。ですから主は従う人を救う、他の箇所ではそれを信じる人を救う、同じことです。それを分けてしまうのは人間の技です。信じるだけの方が都合がいいですから。ですけれども聖書の教える信仰というのは信頼する信仰であり従う信仰です。そのように間違いなくヘブル人への手紙は教えていると思います。そして反抗的な人、高ぶる人は、厳しくこの荒野で滅びてしまった人たちは神様に従わなかった。信じたといえば信じたかもしれないですよ。彼らはあれだけの救いを体験したわけですから。だけれども皆滅びてしまった。どうしてですか？信じ通すことを、従い通すことをしなかったからということだと思います。ローマ人への手紙というのは信仰義人をはっきりと教えている聖書の箇所であるというふうに言われています。ルターがそこからその信仰義人というものを教わっているわけですけれども、そのローマの手紙がはっきりと教えていることは信仰というのは従順ですよ、その2つは切り離せないですよ。パウロはローマの最初のところでこの方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。パウロの務めは何でしたか？皆のために全ての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。信仰だけをもたらすためです。従順ではなく信仰をもたらすためではなく信仰の従順をもたらすためです。同じ言葉が、同じ表現がこの手紙の最後のところでも使われてますね。ですから聖書の教えている信仰というのは、従順な、へりくだった、そういう信仰です。ただ頭の中で信じたということではないです。ですから、そしてイエス様の信仰というものを私たちは学ぶべきなんですけれども、イエス様は常にそのように最後まで神様を信頼して信じて従って生き通されたということです。ですから面白い箇所がヨハネの4章の34節にありますけれども、これはイエス様がサマリアの井戸でサマリアの女性と会っている時なんですけれども、弟子たちはどこへ行ったかというと、お昼を買いに行くんです。ちょうどお昼の時間でしたから、それでお昼を買って帰っていくんですけど、その間イエス様がサマリアの女性と話しているわけですが、イエス様は一言、私にはあなた方の知らない食べ物がありますというふうに言ったんですけれども、そうすると弟子たちは不思議があるんです。それをそのまま受け取りますから、え、イエス様はどっかでじゃあお昼を手に入れたんかなっていう、その時イエス様が言われたのはこの言葉です。イエスは彼らに言われた、私の、食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。イエス様は神様に従うことによって力を得たというんです。食物を食べるように、それがイエス様のそのエネルギーのですから、私たちも神様に従うことによって疲れるのではなくて強くなります。そして恵みによって従うことによって、自分の力で従っているとやっぱり燃え尽き症候群とかという言葉があるぐらいですから、伝道者というのはそういうのによくやられるらしいですよ。私も最初の時にちょっとそれに似たようなことを体験しましたけれども、自分の力ではできないということをすぐ分かりました。そして最後の言葉、イエス様が十字架の上で言われた最後の言葉はこれです。父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様の全生涯が 自分の心、魂、霊を神様に委ねた、信頼した、従っていく、そういう信仰でした。最後まで、最後にイエス様が言われたのは、父よ、今これで終わりですからどうぞっていう、イエス様の信仰はいつもどうぞの信仰でしたね。父よ、あなたの御心を行ってください、従います。そしてそれによってイエス様は力を得ていた。それがイエス様の食べ物であったということを言っています。ですから今日私たちがこのヘブル人への手紙から学ぶのは、先週は信仰は常に進行形ということでした。現在進行形なんですけれども、今日は粘り強く従う信仰ということで、最後まで私たちも信仰告白を保っていく、神様と一緒に、この一生懸命の神様と歩んでいきたいと思います。それでは最後にこの言葉をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の15節と16節ですね。先ほど読んだ箇所ですけれども、一緒にお願いします。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでした。すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。お祈りします。愛する父なる神様、今日も私たちはヘブル人への手紙から信仰というものがどういうものであり、そして信じるということがどういうものであり、今日はそれを最後まで保つこと、その大切さを学びました。どうぞ私たち一人一人にそのような信仰をお与えください。そのためにたくさんの恵みが必要です。憐れみが必要です。どうぞ助けてください。また私たちが生活の中であなたがその道を、イエス様がその道を開いてくださいましたから、いつでも大胆に祈りを通してあなたの御座に近づくことができますように、そこからたくさんの恵みを、力をいただくことができますように、またあなたのイエス様のようにあなたに従うことによって力をいただくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。